ということでね、まあ、お送りしておりまして、まあ、梅雨やなという感じですけれども、
ね、
なんていうか難しいもんですね、
世の中ね、
世の中難しい、
生きていくのが本当に
本当に今生きづらい世の中でどうしようかな思ってるんですけども、
うまく泳げないんですよ、
全然うまくね世の中スイスイ渡っていけないんですけども、うん、そういうことを実感することもいろいろとありまして、
うんうん、
ちょっと最近ね、仕事で、ちょっと高校生とね、
はい、
一緒に
高校生と
出歩くっていう仕事があったんです。
街中に出るんですか？
そうそうそうそうそう、うん、街中というか、まあ、取材がてらみたいなね、で、まあ、取材は別にね、みんなパパッとやってくれるからいいんですけど、
高校生たちが主役となって、
うん、まあまあそういう番組があるんでしょうね、ちょっとよく知らないですけども、で道中ね、
はい、
同じ車で移動するんですよ、
まあそうです、そうなりますよね、
何を喋ろうかなっていうとこですよね。
チェリーさんはどういうポジションなんですか、車では。
車、僕、運転手さん、
運転手さん、
いや違います、運転手はまた別の人がいてますんで。
あ、そうなんですね、
僕はラジオの周波数を気にする係です。
だから助手席に座ってるんですか、ね、
あ、そうそう、松原のジャンクションやからあれやなみたいな、ちょっと開けてるから聞きやすいかなとか
そういうことをずっと言ってる、
ね、ずっと言ってるっていう、
でその間、後ろにおそらく座っているであろう
高校生ね、
高校生の皆さん、
その話にやっぱり興味ないわな、
あ、興味ないんですね、シーンとしてる、
そうそうそう、でそうそう、で行きはな、まあ、なんとなく、じゃあ今日こんな取材しましょうとか、まあ、打ち合わせがてらみたいなとこもあんねんけど、
ね、
帰りはもう完全寝てましたからね
疲れちゃって
疲れて
慣れないことだったのかもしれませんし、
そうそうそう、やっぱりそこでこうね、一盛り上がりできるぐらいのトーク力がないと、やっぱりこの商売難しいんかなっていうね。でも何を話してもいいかもよくわからんでしょ。
最近の高校生たちのトレンドをまず知らないですもん。
で、今やっぱりトレンドも細分化しててね、やっぱりその本が好きな子もおれば、ね、で曲音楽って言ったってもう細分化してるわけでしょ。
そうですよね、
その一つ一つに僕特化してね、食い込めるほど分かれへんし、
J-POP なのか、
そう、
洋楽なのか、そうそう、演歌なのか、
それももっともっと細かくなってる、J-POP でもなんとか系なんとか系なんとか系でね、
ね、でインディーズとか、
そう、もう分かれへん
よ、メジャーど、
まあまあ、ね、そうやったらふんふんで聞くだけでいいんでしょうけどね、
フリですよね、何が好きなのみたいな、
そうそう、でもね、その辺もまあこれと言って
聞かなかった、
いやまあまあね、聞いて、まあ、突拍子もないこと言われた時変な空気になるのもなとか、やっぱ高校生の時ってね、自分がなんか心の中に思ってることってあんま言いたくないんですよね。
あ、そういう時期なんですかね。
自分のことを振り返るとなんか恥ずかしいなとか、
あ、でもそういう時はあったかも、
言っても分かってもらえないんじゃないかとか、だからなんかほんまは、いやもうなんとかっていうね、アニメがすごく好きでって思っててもね、そういう気持ちって実は吐露できなかったりするのがね、中高生ぐらいの時はないんかなと思って、なんとなくそういう空気をね感じたわけですよ、だからあれモノレールやなとかそういうことしか言えないわけなんですよ、モノレールやモノレールやって
でもそういう、あの時こそ逆にいろいろと聞いてほしいのかもしれませんよ、
そうなん、
本当は語りたいのかもしれないし、
そうかな、
だからそういう場だからこそ、ちょっとお兄さんに教えてよみたいな雰囲気もありですよ、
そこまで度量も深くないしね
チェリーさんなんかいろいろ喋りそうですけどね
いやまあね、
あとなんか得意のほら、1985年みたいな、
1985年、阪神タイガースが優勝した年、バース掛布岡田の3連発でバックスクリーン、巨人の牧原からホームランがあって、その年阪神も優勝、
あれやってほしか
った、いやあのね、85年まで生まれてないから中川さんが生まれた年ぐらいでしょ85年やったら
90、もっとか、
そりゃそうでしょう、だって
もうだって2017年ですもんね、
ということは2000年とか2001年に、
嘘、21
エモの世界ですよ、
うわ、
参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
田辺白浜エリアと橋本エリアは 91.6MHz
916
AM と FM、 ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、いや今週はエコーちゃんとかかりましたね。
かかった。
先週ねエコーの調子悪かったんですよ。
そうなんですよ。
いやこの番組は多分かかってたと思うんですけど、僕ちょ別の番組、僕エコー多様主義者なんです。
多様主義者。
これはね多分僕の前のディレクター、前のディレクターおかしいね。この番組の初代ディレクター。
ああ、はい。
影響やと思うんですけど。
ああ、よく使ってましたっけ？
いや、あの人エコーのかけ方をちゃんと知ってたんですよ。
あ、なるほど、
だから僕はエコーを常にスイッチ入れるように、もうだから12年前からしてるんですけども、 エコー至上主義者なんですけども、うん、そのエコーをかけるときねフェーダーをキュッと上げたらキュッとかかるはずなんですけども、うんうん、この間そのあるパーソナリティの人が See you って言ったんですよ、
うん、だから僕パーソナリティというかもうそれはね、うん、See you はこのね、ええ、和歌山放送で一人です
一人なんですかねその See you っていうときにガッと上げたんですけど、うん、全然かからなかったんよ、うん、でパーソナリティがあれっていう名したんですよ、うん、いや俺上げたでと思ってスイッチも入ってるしと思って知らんがなと思って
だからノーマル See you になっちゃった、
ね、ノーマル See you になったんですよだからその時のなんかパーソナリティのがっかり感っていうのも上に浮かぶし、うんうんで例えばねあの、まあ、僕は担当してないですけどある番組でも、うん、そのメールアドレスの冒頭のとこでエコーかける番組もあるんですよです、ね、あれもそれは
そ、
まあね、そのディレクターが始めた、うん、そのディレクターちゃうそのねあの、うん、その番組の担当ディレクターが始めたことなんですけど、うん、そのエコーかける A なんとかって言った時にグッと多分かけたと思うんですよ、うん、でもかからなかったと思うんですよ、
まあ、当事者なんで言いますけど、かからなかったんですよ
そ,
で
その時にパーソナリティ睨みよねこっちグッてかかってないないかっていう
そんなことないですよあれっていう顔したんですよ
そうあれっていう顔するやろ
だってあれ上げてるのにそう私の場合はうん、あの上げてるのを見たんですよ仕草が見えたのでかからないんで、うん、あれと思ったんですであれなんかスイッチが入ってないとかあるのかなそうそうと思って
そうこっちとしてはスイッチ入れてるからフェード上げてるやんって思うわけよ、うん、だからもう何も言えない何も言えねえよ、う
ん、何も言えねえってなって、うんうんうん、北島さんみたいになって
そうそうそう本番の後に調整して、まあ、確認してねじゃあ直してもら
ってその後そうそうなんかおかしいなっていう話もして
た、うん、今ちゃんとも直ってます
もうねバッチリです
バッチリですから、
ね、どんどん万全の体制でね
万全の体制で
うわ
そうそうそうそうそうこれでいきますんで
何がわか分かります
ということでこのコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します、うん、マイペースなブログ、
ね、
はい
そろそろ運動しないとなとここ最近本当に思っていたんですよ
えスポーツクラブは入ってんやったっけ
入っているわけじゃないんですがたまに行っていました
たまに行ってる
うん、うんジムね。
ジムね、
うん。
いいじゃないですか。
で、もうそれも、まあ、たまにの頻度がたまにすぎて、
三ヶ月みたいな。
いやもう半年以上行ってないんですよ。
それはたまになって行ってないっていうんですよ、
う
ん。
そう、もうやめちゃったぐらいの感じです。ねうん、で、なかなか行けないなと思ってたんですけど。
そうですね。
うん、この間から私ラーメンをよく、ね、
食べてって言ってましたね。
そう、食べていて。ラーメンだけじゃなくてなんかカレーとか
カレー
そういうあの重たいものに今ハマっているんですよ
あそうですかよっぽど辛いんでしょうね毎日がそのザルそばにハマるとかじゃなくてその
そ
いやラーメンやカレーや揚げ物やでなんかえらお辛いんですねごめんね気づいてあげられなくて
高カロリーなものをね、
同じ職場で働いてるのに何も気づかなくてごめんよそれ
もう美味しいお店を見つけたらもう
入って
すぐ行ってみたいなそういうの
おハマりで
どうしたんでしょう ねそういうなんかバイオリズムなんだと思う
そういうバイオリズム聞いたことないわそんなバイオリズム
あっさりしたものがいい時もある
あるあるある、
うん、
ある
でも今はもう全然そんなことないがっつり行きたいんですよ
そうですか
がっつりがっつりです、ね、今日はだからとんかつにしようと思っています
あそうですか、
うん、そんな報告はまあいいんですが
いいしこんだけ言うてんねんからあっさりしたもん食えよあっさりしたもん食えよ
本当だ本当だ、うん、ねでもうこれ運動しないとと思っていたところにですね
お
ホットヨガしませんかっていうお誘いをいただきまして
やっぱり今和歌山放送といえばホットヨガですもんね
ホットヨガブームなので
ホットヨガ部、うん、ホットヨガ部やります
ホットヨガ部、
うんうん
まあ、今のところ多分3人ぐらいいると思うんですがであ
かマイク下ついて怒られるわ、
うんうん、誘ってもらったんで、はいはい、あちょっとじゃあ体験に行ってみようと思って、
うん、
人生初ホットヨガに行ってきました、
もう正直名前は聞いたことあるけど もう全く分からない、うん、何なのホットヨガ
ホットヨガというのはスタジオの中が
湿度とスタジオの中、
スタジオホットヨガスタジオがあるんですよ
ホットヨガスタジオってあるんですか、
でそのお部屋の中が
そこから放送するんですか、
うん、こちらホットヨガみたいな名です、はい
コールサインを言ってない、
A スタジオ B スタジオがないんですよ
ないです、
はい、ホットヨガっていうのは、うん、そのお部屋の中が、あったかいんです
あった
かくてで湿度も多分高いんですねだからいわゆる岩盤浴まではいかないと思うんですが、うん、ああいう感じちょっとこ
も
う
あっと
サウナまでもいかないんですがちょっとあったかいもわっとした 空間の中でヨガを行うんです
あ中でヨガ、
はい、
なんかヨガそもそものヨガはやったこと
ある そもそもしたことないんですよ
あんまりしたことないでみんななんやかんやん
あそうですか
僕ないもん
でもほら巷の女性の間では流行っているんでしょ
まあねおしゃれな OL イコールまあヨガ、うん
よく
自立的な女性イコールヨガ
そうそうそうもう稽古事習い事はヨガなんですよ
もう基本ですね、うん、なんか中川さんなんかもまあどちらかというとヨガ系ですわ
あそうですか
吉アナのヨガの過ごし方といえばもうヨガです、
うん、
それはもう間違いない、うん、これは多分ね河合元アナウンサーも言うと思います
そうですか
吉アナといえば何って言ったらヨガって言うと思います、う
ん、なんかヨガ行ってるイメージなんですよ
あのイメージ
ヨガとかダンスね
ダンスダンス、
うん、してる感じなんですよ
国岡さんもダンスやってたしな
あそうそうそう、
うん、
ねで思ってたんですが、まあ、ヨガって体が柔らかいイメージですよ、うん、言ったらあのストリートファイター2のダルシムみたいなね
古いし
ヨガファイヤーですよ
ヨガ90年代やし
ヨガテレポートです
よヨガテレポート知らんかった
知らないですか画面の端から端までビーンっていくんですよヨガテレポート
一応持ってたけどストリートファイター、
うんうん
全然ようわからん
かった。あとダルシムだけすごい腕伸びるんですよ、ビューンって。
知ら
ん、ダルシム
格闘ゲーム興味なかった。
そうですか、うん、まあ、私チュンリー使いでしたね。
あ、チュンリーな、
う
ん、で、
あ、そう、ダルシムじゃない、うん、ヨガね、
うん、
でやったことなくて、うん、体が硬いのがもともとちょっと気になっていたんです。
気になっていた、
はい、うん、まあ、コンプレックスですよ、
はい、
うん、
まあ、運動下手やもんね基本的に。
そうそうそう、
まあ、私もですけど、
うん、あの一生懸命やるけどできないタイプ。
そうそう
そう、で、硬いけど大丈夫っていう話をしたら、
大丈夫ですよ、
そんなのは大丈夫ですと、
うん
うん、できなければあの無理しなくていいので、
うん、
まあ、あの行って
行きましょう、
入ってください、
うん、
でスタジオに入りまして、
はいはい、
はい、
イヤホンつけて
それいつもの、ま
あ、
いつものスタジオ
です。あ、そうか、そうだよね、
梅雨時開きにくいドア、
ギュギュッてサンスター、うん、
そうじゃなくてヨガ、ヨガ、は
い、スタジオに入って、
ね、そしたら今回行ったのはあのリラックスできるなんか初心者向けのヨガだったんですよ。
は
あ、
は
あ、まあ、初心者ですか、初心者中の初心者ですから。
そうやね、
うん、それはもう安全にね、
ええ、
ゆったり行いたいわけ。
ちょっと今こちら情報センターの電話になりました。あ、誰も聞こえてないです
ね。大丈夫ですかね。
こちら情報センター、は
い、ええ、こちら情報センターに、プルルってなるんです。5時です、
こちら情報センター。
そうそう、ええ、いいんですよ、入りのとこはいいんです。
あ、そうか、ほんでほんで、うん、
で、入ったら薄暗い感じになっていて、
薄暗いで音楽流れてる、
音楽、そう、優しい音楽、リラックス音楽みたいなの、
はじめちとせ違うな、
なんかピヨピヨ
ピヨピヨピヨピヨ
みたいな。
それ泉谷のエレベーターちゃうの、エスカレーターちゃうの。
違います
よ、ピョピョピョピョ、ぼっ
ちゃん、お嬢ちゃん、
こんにちは。
違います、
エスカレーターの時は黄色い線の内側に乗ってくださいね、
うん、
危ないですよってやつ、
危ないですよ、
うん、ピョピョピョピョ。
危ないかどうかは分かりませんが、
うん、
そういうコメントはなく、
なく、
うん、で皆さん思い思いにまず体をほぐしていて、
うん、
で事前にあのウェアに着替えて、で、ここに座ってくださいみたいなこう指示されててね、
うんうん、
で先生の前ですよ、
前ですね、
うん、でタオルが引いてあって、うん、ヨガマットの上にね、
はいはい、
でそこに座ってお水を
飲む
の、あのたくさん飲んでくださいねみたいな感じで渡されている分があるんですよ、
は
あ
は
あ、でそれを飲んでいる人もいれば、
はいはい、
体をほぐしている人もいる
の、はあ、なるほど、
なるほどなと思って、うん、で私はとりあえずあの落ち着かないので初めてなので、うん、ちょっと緊張してきました。
まあなあ、緊張するよね、う
ん、とりあえず水を含んで目をつぶってみたりとか、ね、
グビグビ
いろいろしてたんですが、はいはい、しばらくしたら先生が入ってきました、うん、であのすごくスタイルのいい、
まあそら ねそらヨガの先生がもうブクブクやったらなんのこっちゃって話してね、うん、
で今日はよろしくお願いしますみたいな、まず合唱から入るんです。
お前ですか、えら
い ヨガですから
礼儀正しいですね、
うん、で皆さんもよろしくお願いします。あ、こういう雰囲気なんだな。
あ、
お店によって違うかもしれません、
まあね、
はい、うん、であのこう呼吸を整えて、
うん、
あのまずはリラックスしてください。
それも一番難しい、リラックスしてくれ、リラックスして聞いてくださいっていう番組もありましたけども、増田太郎のミュージックしたいね、
うん、なかなかリラックス
してって言われても、うん、それリラックスできないですよ。
気が入っちゃう時もあります、
うん
うん、
どうやってリラックスしたらいいんやろ、
ね、あの呼吸をまずね整えるんです、うん、深く深呼吸、深く深呼吸って、ね、
ラジオ体操と一緒やな、
うん、深呼吸して、
うん、
でだんだんこう目をつぶって意識をこう無に近づけるみたいな感じ
で、ね、寝てまうんじゃないですか。
それがね10分ぐらいその時間があるんですけど、
10分もあるの、
途中で私の体感ですよ、
ええ、
ぐーって聞こえてきて、本当に寝てる人がいるんですよ。
そうやろ、
すごいリラックスしてるんですよ、だからその人はね、
うん、そうやね、それでも座ってる状態でしょ、
寝てます、
あ、寝てんねや、
はい、だからそれぐらいになるまで私もまず頑張ろうと思いました。
そうやね、そんな何人もいてる中でぐっと寝れるぐらい自分の中に入っていかない、
うん、そうなんですよ、その入り込むっていうことが多分、うん、あの初めなんだろうなと思って。
そうですね、
でそれからまあストレッチとか、
うん、
幸い私のように硬くてもあのいろいろ先生にも教えていただきながら、
ええ、
あのいろんなポーズを取りました、
うん、
チャイルドのポーズとかね、
チャイルドのポーズ、
うん、チャイルドポーズっていうのがあるんです
けど、
まあ、これしそまるさんも知ってるんで、あの、
うんうん、
あ、そうだ、あの金曜日のつながるワイドで、
うん、
あのブログに載ってると思うんでまた見てみてください。
あ、なんかやってたな、
先週かな、
うん、う
ん、なんでそういうポーズを取ったりとか、
う
ん、あとはあの体をひねってみたりとかしてると、
うんうん、
そんなにあの大きな動き激しくもないんですが、ものすごい汗かきまして。
あ、そう、
うん、
まあ、普段運動せえへんからね。
そうなんですよ、でお水もね、うん、こまめに飲ませてもらえるんです、うん、あのお水取ってください、
はいはいはい、
お水をどうぞ、
はいはい、
こう時間がいっぱいあってね、
はいはい、
で1時間弱だと思うんですが、
うん、
もうそれはそれは滝のように汗が流れまして、う
ん、
大変気持ちが良かったです。
それをもう一回ペットボトルにガーッと
入れませんよ、何してるんですか。
それは僕が2000円で買うと。
やめてください、
うん
うん、
そうじゃないね、
そういうのもね、
うん、
もうね大変ですから。
そうやな、大変やな、
ね、
うん、それでそれでで
もうあの大変気持ちが良かったので、うん、また行ってみようかなと思ってます。
あ、なるほど、うん、
だ先生のなんかこう言葉も綺麗で、
うん、
今日のアロマはなんとかなんとか、
うん、
なるほど。でふわーってそこでちょうど音楽が流れてくるんですよ、うん、
それはオンのディレクターじゃないんですかそれ
違います。
今日のアロマはなんとかなんとか、
ね、オレンジ
そうそうい
い感じのささやき
電話出てって言う
違うんですよ。
いやそれインフォメーション中川智美じゃないんだ
入ってって言
われ
て、
そうそうそう、
わかりました、
タタタタタタ
流れてきたと思ったらもうね、さっと入らないといけない、
そうそう、情報持っていかなか
った、そんな12年前も思い出しながら、
思い出しながら、まだそれであれですか、続けられそうですか。
そうですね、またあの次の予約はしてみたんですが、
そうですか、
はい、これからも。だから次の目標はリラックスして臨めるっていうことと、
緊張せずにね、
あともうちょっと体を伸ばしてみたいなと思ってます。
ヨガそのものを充実させる
ん
ですね。ああいいですね、
はい、どんどん健康に、ね、なると思いますんで、
じゃあ、身につけたら私も習いに行きたいと思います
ので。そうですね、はい、また言います、
情報をお願いいたしますそれでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。卒なく、
そつなくこなす、
まあ、中川さんのことなんかでしょうね。そつなく
私はもう本当にね、危なっかしいですけど、ね、
いやいや中川さんで危なっかしかったらもう世の中みんなもう危なっかしい、
もういつもいつも
そつのない女性ですけども、大波隆くん知らん間にそつのないリポートするようになった
あのファンがねもういて、
うん、ファンいてんの、
ファンいるんじゃないんですか。
いや彼結構ね男前なんですよ、まあ、あの顔知らない方もね多いかもしれませんけど、
ね、川越シェフみたいな感じで、
川越シェフ、ね、あ料理の
ちょっと似てません、
似てると思う、ね、うん、
川越シェフを今風の若いイケメンにした感じ、
まだ22とかですからね、
本当に若いですよね、
うん、うん、ね、それでのりちゃんと漫才やって大丈夫かなと思いますけどもあの大波のビッグウェーブって番組もね、
うん、それこそもう大きな波が今起ころうとして、
そうなんですよ、うん、そんな高志くん、今月曜日のねリポートいつの間にか のりちゃんが出なくなってですね、
うん、
いつの間にかですね、高志くんは出てるんですよ。
そうなんですよ、
うん、
あのだってお便り来てましたよ高志くんにみたいな、だからファンの方がいらっしゃるんだなと思って、
まあ確かにね男前ですからね、うん、でまあリポートもだいぶ慣れてきた、最初だいぶおろおろしてたんですけども、うん、やっぱ若いので
吸収が
早い、
どんどんもう
ぐんぐん、
ねえ、
まあ本番しながら吸収するのかっていう説どうかっていう説もありますけどもまあまあそんなもんですなってきたっていうね、これはちょっと言えない話がありますね、
ありまして、挟みまして、
言えない話ばっかり書いてありますね、これ
おかしいですね、ちょっと言えるのからお願いしたいなと思うんですけど、
あそうです、
あ、あったあった
超長寿番組、
うん、なんだろう、
超長寿番組いろいろありますね、
うん、
はじめいとか違う、
え初めは
終わったな、
はい、終わりましたね、
何やろ超
なんか最終回私
出ていただいて
なんか出させていただいた、急になんか頼まれて、
まあ超長寿番組といえば、まあ、歌のない歌謡曲ですね、うん、はい、ホームページがスタート、
そうなんです、またあご覧いただきたいなと思うんですが、ね、あの来週の歌のない歌謡曲は、
うん、
アンケートに皆さんのお答えいただきますと、
歌のない歌謡曲が好きですか、はいはい、あ聞いていますか、はい、
ね、そういう感じで、
中川さんどうですか、はい全部、はいはい、
番組の中で、うん、ちょっとスペシャルなことがありますので、
聞かないかね、
ぜひお聞きいただきたいと思います。
朝7時半からですよね、
はい、7時半から45分まであります、
ね、その前は元気和歌山市、
はい、
ね、その流れで聞いていただいて、
はい、で
鈴木アンジュも聞いていただいて、
そう鈴木アンジュのいってらっしゃいがあって、うん、
ドリームナビも聞いて、
ドリームナビがあって、
交通情報
で日本全国8時ですから、
あそういや交通情報と献血情報、
ま、
忘れて
もね、ありますけどね、う
ん、献血情報をちゃんと聞いていただいて、で日本全国8時で和歌山放送ニュースあって、
はい、
で最後の1曲あって、
はい、
でまあ中川さんの番組につながっていく、
はい、この流れで全部、
ね、流れで聞いてください、
ぜひお聞きください、
そういうまあ歌のない歌謡曲ですね、
はい、来週はいつも以上にお聞きください、
ぜひ集中的に聞いてください。カバー王の苦悩、
うん、
和歌山放送のカバー王といえば
平井さん、
うん、カバー王は平井さん、カバーの女王は中川さんっていうことで、
いやいやいや、
カバー率高いんですけども、
初め
い、いや初めいじゃない、そうそう、苦悩してまして今、
はい、
咳が発作的に出る、
そうなんですね、ちょっと調子が悪いということで、
ファッショナブルナイトで表明っていうね、
表明なんかね、
政治家みたいにな
ってますけど、政治家の方みたいです
ね、記者会見してみたいですけどね、
うん、
小田川さん、
うん、
ね、
もう毎週のようにね小田川さん話、ね、
小田川さんね放送で自分の話しすぎなんですよ子供の孫の話とか、
だって可愛いですもんお孫さんは、
いやでも今回ね孫ネタじゃないんですよ、
あ違うんですか、
小田川さんもやっぱりねアナウンサー歴がだからもう何年40年以上でしょ、
40年、
うん、もう50年近くなってくるじゃないですか、
ね、
で、うん、まあその50年前と例えば比べてね、うん、変わったことって何でしょうか、いろいろ変わってるけど、
あると思いますよって、うん、半世紀です。
そうだ、良くなったなって思うことって何と思います？小田川さんがこの何十年で。
うん、イヤホンの質。
イヤホンの質そんなに変わってないんちゃうの？イヤホンの構造原理はこの何十年でそんな進歩してないと思うけど。
すごい良くなったみたいな。ヘッドホンにしたらすごかったとか。
聞きやすかったとか。
うん、
まあでもそんなことですわ。小田川さん、京奈和道開通で道路事情良くなったと感慨深い。あ、
なるほどね、そうですよね。
今年開通してね、あれほんま便利ですよね、お金もかかれへんしね。
そうですよね。
昔は行くだけで彫金かかったっていうね。労務的な視点で、労務管理的な視点で、まあちょっと時間かかってたっていうね、橋本まで、ね、
それぐらいね、
それがもうすっと行けるようになったということで、
それぐらいすごい、だって南の方とかも
高速がね、
ね、私が和歌山に来た頃は、はい、まだあの水鍋までだったと思います。
高速がね、
今もうすさみまでですも
んね。そうなんですよ。だから小田川さんももうどんどん JA 紀北川上の取材もいけるなっていう、やっちゃん広場の取材もね、
そうですね、
いけるなっていう、
ますます
そうなんですよ、
充実、
気分上々、
うん、
ミヒマル GT、 あのね、やっぱり前もこの番組でもあのトイレにコバエが湧いてきたって話しましたけども、やっぱトイレ問題っていうのはやっぱりクリアにねしていきたいと思ってまして、
またトイレの話ですか？
またトイレの話なんですけどもトイレはやっぱり環境を良くするために実はね、あの炭の消臭剤置いてるんですよ、
はい、
1階のトイレに、
はい、知らなかったです。
1階のトイレは結構ね、あのお客さんも、
そうですね、
生徒さんとか朗読のね、使うじゃないですか、で置いてたんですけど、よく見たらですね、中蓋が開いてなかった。
じゃあもうただただ炭が、ただ
オブジェになっていたただの置物になっていた。
あ、
ということは、まあこれは気分のものだったんだなっていう。
私もこの間、これ自分の家の話で申し訳ないんですが、その芳香剤的なものをお部屋に置こうと思って買ってみたんですよ、
いいですね。
でも普段あんまりそういうの
置かない、
置かなくて、
ワイルドな人ですね。
たまたまあのちょっとは可愛いなと思って買ってみたんですよ、
うんうん、
でも開け方がよく分からなくて、うん、同じですよ、蓋開いてなくて、
はいはいはい、
あれこれ匂いしないんだなと思ってしばらく見ていたんですが、
はいはい、1
週間ぐらいして、いやさすがにおかしいなと思って、ね、開けてみたら、あの蓋がピタッてついて、
やっぱり
あ、こういうのねみたいな。
これ中川さんが置いたんちゃうか、この1階のトイレの消臭剤、これ中蓋もか、
違いますよ、
そんなことも知らんのかっていう話や、
お恥ずかしい、
お恥ずかしい、
私ではありません。
そうですか、はい、まあ、他にもいろいろあるんですけど、お時間が来ましたんで、この辺にしたいと思います、
はい、
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
恋するは苦しきものと知らずべく、人を我が身にしばしなさばや。周囲集に収められた読み人知らずの歌、恋することがどんなに苦しいものかを知らないあなた、しばし私の身になってくれないものか、このような意味になります。でもこの知らずべくの知らずにはもともと濁点がついておらず、意味の上から濁点をつけたにすぎません。そこでこの歌はこう解釈できます。恋することがどんなに苦しいものかを知らないあなたに知らせたい、しばし私の身になってくれないものか。つまりこの知らずは知らずと知らす、知らないと知らせるの2つの意味を合わせ持っているんですね。
あなたの知らない情報をあなたにいち早く知らせたい、県内情報ナンバーワンを目指します和歌山放送です。